山内清美神父様は大神学校で哲学と神学を教えてくださっていました。今の叙任司祭たちは全く接点がないかもしれませんが、私が入学した時は院長でしたので、もうそれこそ最初からお付き合いがあるといいますか、接してきた神父様でした。非常に厳しい方でですね、当時は60人か70人か大神学生がいて、で人数割でこの各部署の掃除をしてたんですけど、私とある2年上の先輩、私はラテン語のまだ予科生で、先輩は哲学のもう学生でしたが、その学生と2人で前庭の掃除の当番だったんです。前庭って言ってもこの教会の幅ぐらいありますからね。でそれを掃除してたらですね、テラスから、上のテラスからその院長の山内神父様が、ちょっとおいでって言われて、その先輩が呼ばれてですね、この前の哲学の試験落第だよって言うんですよ。であれを聞いてもびっくりしてですね、いや怖さと思いながら、最近私教場っていうドラマを見たんですが、木村拓哉主演のですね、警察学校の話ですけど、今日退学届を出すか、明日退学届を出すか、なんなら今書いてもいいぞというのがその繰り返しのセリフなんですが、もう警察学校より厳しかったかもしれないですね。叙任司祭が一人は警察上がりですから、いやいやいや、神学校は警察学校より警察より厳しいですよというふうに言ってたので、実際そうだったかもしれません。でも厳しい神父様でしたが、長崎教区の司祭には割と手加減してくれてたのではないかなと思います。私は最後の最後、哲学の2年生の最後の試験の筆記試験と口頭試験とあって、口頭試験でですね、聖トマスと聖アウグスチヌスの共通点は何だというふうに聞かれたんですよ。私は全く考えてなかった質問だったので、黙ってたらですね、山内神父様の方がペラペラ喋って、よろしいって言って、それで試験が終わったんですね。でもう全く私はダメだったので、落第だと思ったんですが、そこそこいい点数がついてました。ですから長崎教区の司祭は可愛がってたんじゃないかなと思います。聖霊降臨の手術を迎えました。第一朗読の出来事を鍵にして今週の学びを得たいと思います。五旬祭の日が来て、一堂が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。中田神父が目を留めたのは、一堂が一つになって集まっているとという部分です。一つになって集まっている、これはどういう状況でしょうか。一つになってが付け加えられています。この聖堂に今何人集まっているでしょうか。50人でしょうか、100人でしょうか。一堂が集まっている、これは当てはまっています。さらに踏み込んで、一堂が一つになって集まっていると言えるでしょうか。先週は主の昇天でした。で同時に信徒総会でもありました。もしミサの後信徒総会だと思って皆さんがミサに参加しているなら、それは一堂が一つになって集まっている 状態でしょう。実際にはどうだったんでしょうか。今週聖霊降臨の手術のミサに一同が一つになって集まっている、この状態はどのように言い換えることができるでしょうか。まあ、中田神父が考えたのは、聖霊来てくださいと皆が祈るために集まっている、そうであれば一同が一つになって集まっているということを表していると思います。半分くらいの人が聖霊来てくださいと祈っている、まあ、これは一同が一つになって集まっているとは言いにくいでしょう。ましてや、いや何も祈ってなんかいません、早くミサが終わってくれればそれでいいですと考えている人がほとんどであれば、一同が一つになって集まっている状態からは完全に外れていると思います。これは今週のミサに限りませんが、おそらく一同が一つになって集まっている姿は、弟子たちの祈りながら集まっている状態を指しているのでしょう。ただその場にたむろしている状態では決してないわけです。私たちは今週の聖霊降臨の主日までに聖霊来てくださいと祈りながら過ごしていたでしょうか。具体的に聖霊来てくださいという言葉でなくても、教会家族として祈りのうちに聖霊降臨の主日を迎えたと言えるでしょうか。良い報告ではありませんが、5月の聖母月、週のうち月水土の3日間、教会でのロザリオの時間を設定して過ごしてきました。私、信心深い人間ではありませんが、ある月曜日にロザリオに参加してみたところ、小学生が一人だけ参加していました。助任に、一人なの?と聞いてみたら、土曜日もこの子が一人参加でした。とのことでした。私は思ったのです。本当に私たち教会家族は祈りながら聖母月を過ごしてきたと言えるのだろうか。一同が一つになって集まっているとという状態からほど遠いのではないだろうか。そういう懸念を持ったのです。雨はどうやって降るのでしょうか。水蒸気が地表から集まって雲ができて、もうこれ以上雲の形でとどまれなくなったところで雨が降る。まあ私はそんなふうに考えています。聖霊降臨を雨の降り方に例えたなら、それは見当違いでしょうか。つまり教会家族の祈りが地表から集まってこれ以上雲の形でとどまれなくなったところで聖霊が下ってくる、こんなふうにイメージすることは理解の助けにならないでしょうか。弟子たちも一同が一つになって集まっていると炎のような舌が別れ別れに現れ一人一人の上にとどまったのです。教会家族に聖霊が下る、私たちはそれが十分期待できる、そういう過ごし方をしてきたでしょうか。与えられた福音朗読の中でイエスは聖霊を受けなさいと言っておられます。聖霊は必ず御子を通して御父から送られます。しかしその聖霊がとどまる場所が必要です。聖霊は聖霊の神殿である私たちにとどまって互いに許し合い愛し合う賜物を授けてくださいます。 誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。イエス様がこうおっしゃったのは、すでにヨハネの共同体の中でも許しがたい人がおそらくいたのでしょう。一人一人が聖霊がとどまる神殿として自らを整え、聖霊が妨げなく働くように準備しておけば、教会の存在意義は現代にあっても輝きを放つでしょう。聖霊は必ずやってきます。あとは聖霊がとどまる場所、とどまる人が現代にあっても必要です。先週の繰り返しですが、ほんの少しお手伝いする人に聖霊はとどまって働くのでしょうか、それとも腕まくりをして教会にお手伝いをする人に聖霊はとどまるのでしょうか。聖霊が現代にあっても働くということを信じて祝い、聖霊の働きを示し続ける教会家族であるように、今日このごミサの中で続けて祈ってまいりましょう。